どうもこんばんは、あずさです。機材を出す余力がないのでですね、こういったかなり生々しい感じで久しぶりにラジオをやらせていただきたいと思います。各種生活音を拾う可能性が非常に高いんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。ノー BGM ですので、このまんまフリートークです。ですね、まぁ、ちょっとね、こういう後ろに音楽が鳴ってない状況だと非常に、なんて言うんだろう、緊張感みたいなのがね、あるかもしれないですね。でもね、実を言うと、このネットラジオをやる上ではですね、私の中では別になんか音楽が鳴ってようと鳴ってないと、どうでもいいとも思っていたりしてですね。まあ、一般のね、一般的なラジオ番組で、こういう、まあ、素材は別としてね、ロケとか素材とかは別としてですけど、こういうね、こう、生活感にあふれる音源で、しかも、内容としてはラジオ的な喋り方をしている、というものは、なかなかね、日常生活の中で耳にすることはないと思いますので、これはこれで貴重かなとも思うんですけどもね、実力が試されるというのはあるんですが、私はですね、一人で喋るということに関してはですね、それなりに実力はあるんじゃないかと思ってますので、大丈夫だと思います。普通の人以上にやれる自信が、ありますのでですね、ぜひですね、この緊張感に負けずにぜひ安心して聞いていただければなというふうに思うんですが、今日はですね、まあ、お話ししたいことっていうのは、そうですね、あるライブに行って、とっても感激したっていう話もしたかったりしたのと、あとは、改めてですね、自分のですね、ラジオライフというようなものに関してちょっと、これは話をしなくてはということをちょっと、思ったのでフリートークをした次第なんですが、まあその前には私の近況ですよね。まあアドサイトはやめたわけじゃないですけれども、全然更新してなかったりとかというようなこともあってですね、この人はどうしてるんだろうというふうに思いの方も多々いらっしゃるような気はするんですけれども、一応まあね、古いリスナーの方なんかとはですね、それなりにはまあ、連絡取り合うっていうほど取り合ってるわけでもないんですけど、一応、まあ、確認できる程度にはですね、存在はしている、というね、前提でね、まあ別に私がね、生きてようと死んでようとか関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあ、その程度にはこう、うさく繋がっているというかですね。だからそういう意味ではね、やっぱり、こう、全盛期みたいなものがあって非常に良かったなとは思うんですけれども、ちょっと私最近、全盛期っていう言葉が自分の中でマイブームというかですね、職場の方にですね、が使ったことによって非常に全盛期っていう言葉を聞くと、笑ってしまうような状況になっているんですけれど、いや、まあ、だからやっぱり全盛期っていうのは必要なんですよ。私にとっては、ぐらいのね、ことでもね、全盛期だったなと振り返ってみれば思うわけですよ。その世に言う全盛期とは程遠い、規模の小ささですけど、やっぱりね、そういう時期があるっていうのはね、大切なことなんだと思いますよ。で、まあ、何をしてたのかっていうとですね、本当にですけどね、自分の中では信じられないというぐらい働いてました。仕事をしてました。ちょっとね、この自分のですね、仕事感っていうことに関してもちょっと最近いろんなことがあってですね、まあ、アズサイトではね、私が例えば、音楽をやってたということだとか、障害者だっていうことだとかっていうのを、隠していないですし、あとそのね、まあ働いてるっていうことも結構、ネットラジオ自体は学生の時からやってましたけど、働くようになってからもたくさんその働く障害者のその目線ではないけれども、まあ、いろいろと思うところがあってですね、私はもう今やですね、34歳になって、 自分の中で の女性のそれこそ全盛期である33歳という年齢を超えてしまったので、今思うこととしてはですね、まあ、私はもう存在そのものがマイノリティなんだということをですね、十分に自覚しているんです。もう、ね、障害者だっていうこともそうですし、もういろんな意味で、もう私は、その、とある、一部の部分だけがマイノリティだということではなくてですね、もう、私の、もう、なんていうか人生というかね、存在自体が本当に冗談抜きでマイノリティなんですよ。なのでね、エセサブカルクソ野郎とかエセマイノリティ野郎とか、まあ野郎だけじゃないんだけど、エセマイノリティとか、そのマイノリティをファッションとして語るやつっていうのもすごい嫌悪してますし、本当に生きづらさみたいなことは十分ですね、重々承知しているつもりなので、マイノリティがかっこいいなんていうことをもし思ってる人がいるんだったら、その人は本当に一生どんなに頑張ってもマジョリティから抜け出すことはできないぜ、ざまあめろと思うんですけれど、ただね、やっぱり存在そのものがマイノリティの人間としてはね、一生懸命ね、同調しているつもりでもですね、なかなかできないっていうことがあって、これも違うの、あれも違うの、なんだよみたいなことに非常にですね、こう憤るんですけれど、もう最近はもう割り切ってですね、私はもう存在そのものがマイノリティなんだから仕方がないと、私が当然だと思うことは他の人は当然だと思わないとかね、私が理屈ではこうだと思うことは他の人にとっては それはそうかもしれないけど、現実的にそれは不可能だとかですね、そういう風なですね、もう思想の違いというのがあると思っていて、で、その障害者、働く障害者っていう側面でね、最近やっぱりいろいろ転職をですね、2008年ですね、もうだから6年、以上前に転職をして以来思うことというのはですね、そうですね、そのやっぱりなんだろう、その働くということとか、最近あとちょっと時々思うのはお金のこととかをよく考えるんですけど、お金のことって何かっていうと、お金ってなんだろうということを最近と思うことが多くてですね、お金ってお金そのものにはお金としての価値しかないというか、これをね、なんか前も、なんか昔誰かにも話したんですけど、1万円札があるとして、この1万円札は1万円分の価値があるっていう風にみんなが思ってるだけじゃないですか。あの紙自体は紙じゃないですか。なんかね、絵の描いてる紙じゃないですか。それをこれはお金で、でお金っていうのにはそういう1万円ということにしましょうっていう風にさ、約束してるわけじゃないですか。そのことが、なんか、すごい不思議なんですよ。これ5っていうのは多分これエアコンの音だと思うんですけどね。で、カチっていうのは私のヘッドホンの音なんですけどね。それがね、すごい不思議で、お金こそさ、暗黙の了解っていうか、お金そのものに差したら価値はないじゃないですか。あれ多分、あれですよ、原価で言ったら、まあ、わかんないけど、印刷代とか、あれ考えたら結構高いのかもしれないけど、まあ、何十円とかそういう話でしょ、あれ。あれをさ、でもあの紙をそういう風にみんなで思うことにしましょうねって言って、でもあれのためにみんなさ、死ぬ気で働いたりとかさ、するわけじゃないですかね、何かに身を捧げたりとかするわけじゃないですか。それがすごい不思議で、でもお金だけ手に入っても何もなくてさ、それを使って何かを自由に手に入れることができるという意味でお金に価値があるわけだって、お金そのものには本当は全く何にも価値はないっていうか、数字でしかないのに、でもそれのせいでさ、人生狂ったりとかするわけでしょ。だからそれがなんかね、すごいね、不思議だなーって思ってね。で、ずっとここ何ヶ月かはずっと本当にまあ忙しくて、あんまり正直人事班がイレギュラーなことで忙しくしてるっていうのはあんまりいいのかなっていう、会社としてはどうなのかなとは私は思うんですけれども、まあ仕方がないというかですね、まあそんなような状況にあって、で、それでね、まあラジオとかもかなりほっぽらがしていて、溜まってた全数相談は踊るをですね、ちょっと今日ずーっと何回分くらいかな、4回分くらい聞いて、まだ今消化中なんですけど、その中でも出てきたんだけど、 女の子にね、お金をバンバン貢いで金をばらまくようなおっさんがいるっていう、すごいえぐい話を、まあ、その、もののね、例えかもしれないけど、ちょっとそういう話を、が出てて、でさ、その、まあ、その、例えばさ、ガールズバーで1万円札をばらまいて、わらわら女の子に拾わせるっていう話が、それは別に、そういうことが本当にあるわけとは限らないみたいなことで、こう、例示されてたんだけど、やっぱショックで、お金のことをね、そうやって考えてた中でですね、例えば自分がね、まあどういう気持ちでガールズバーで働くか、人それぞれだと思うし、別にガールズバーで働くこと自体を、悪いことだというふうには全く思わないですし、その、どんな仕事でもさ、やっぱは、なんかやって金もらうっていうのは、それなりのことをやっぱりしなければならないですからね。その体がきついのか、心がきついのか、なんだわかんないけど、まあいろいろあるわけですよ。何かを犠牲にしてるわけですよ。時間とかね。だからその中で、でもまあよくさ、一般的には例えば水商売でバイトしちゃうと他のバイトできなくなると。それより安いバイトがね、もうやってらんないっていうことになるからとかいうのはよく聞く話だし。で、ガールズバーで働いてどんぐらい金もらえるのかちょっと知らないんですけど、例えばガールズバーでそういう羽振りのいいおじさんが来てさ、一万円札を割ってばらまいた時に、私はね、今の私はね、拾いに行けないなぁと思うんですね。若かったりとか、金の価値とか、例えば同じ金でもどういう経緯で得た金かとかっていうものによって、金の、自分の中でのさ、価値って全然違うということを私は知っているので、やっぱりその、これ、確かに、なんていうか、それはさ、金はね、金は金だよっていう風な考えももちろんある、ありますよ。自分の中にはもちろんありますし、それこそね、男性からいくら搾取するかが問題だとかっていうことを常日頃から言ってるからさ、あれなんだけど、でも私よく考えたら、父親から小遣いとしてもらう以外、男性から現金で金をもらうっていうことはですね、ないはずなんですね、この、人生の中ではですね、親からお小遣いとしてもらう現金以外に、まあ、なんか年金とかさ、手当とかっていう金は振り込まれますけど、その個人の付き合いで金を入って渡されて何かの代償なのか、手当なのか小遣いなのか何だか知らんけど、それやってもらうっていうことをしたことはないですね。やっぱりそれ身内のお年玉とかを除けばない。で、そのさ、私はね、それを聞いて、そのおっさんはえぐいなと思うことよりも、あ、そこでその金を、そういうことをさ、経験して金を拾っちゃった女の子っていうのはもう、なんていうか、もう自分とは違う金に対する考え方とか思想っていうものは、もうこれは自分とは違うルートにこの人は入ったんだっていうことが、一番、ショックなことだなと思ったわけですよ。つまり、そういうことを一度も経験しないで、金って、もちろん、ね、そういう年金とか手当てっていう、いわゆるね、言い方悪いけどさ、その公式な、もちろん得て当然とされるけれども、公式な施しを受けてる自分が言うのは、あれかもしんないけど、ただ、働いて、金というのは働いているものだと、何かをね、売ったり、何かを投資したりして得るものだと思っている自分にとって、そういう金の得方をしてしまったりとか、男性に貢いでもらう、10万とか20万とかを平気でね、貢いでもらえるようなことがもう常態化してしまったら、それこそ働くことがバカバカしくなるのは仕方がないような気がしてしまうんですよね。だから、どっちが悪いのかっていうのはあるよ。その、ばらまいくような親父がいるから、そういう人間がね、いっぱい世に排出されて、ログに働くのがバカバカしいなんて思う女の子が世の中にいっぱい出ちゃってさ、っていうのは、もちろんあるんだけど、そこで、どうかなっていうのがあるんですよね。まあ、それを別にそういう形で得なかったとして、宝くじでも何でもいいや。例えば、そんなんで当たっちゃってとかっていう時に、 どうなのかな、お金の、お金に対する自分の中でのさ、こういうもんだみたいなものがやっぱり揺らぐはずなんですよね。何か揺らぐはずなんですよね。で、お金、何を自分のお金と呼ぶのかっていうことをさ、自分の中で絶対決めてるはずなんだよね。で、私はそれとそれっていうふうに決めてるから、それ以外の方法でお金を得ても、まあ、嫌な気になるだけだから、もちろん拾いには行って行かないし、それを自分のものにしようとも思わないんですけど、でも、そういうことを経験してしまったがゆえにさ、やっぱりその辺の価値観が狂っていくっていうか、お金ってこんなに簡単に手に入るんだなって思ってしまったらさ、で、あれは特別なことで、ね、たまたまそういう人がいて、たまたまそういう気分になって、たまたまそういうタイミングに自分が居合わせただけで、誰でもよかったわけじゃない？その、彼にとってはね。だからなんだろう。ね、例えば、それは、が、ね、結婚相手だとかって言うんならまだ理由があるからわかるけど、たまたま手に入れた金っていうことに対してさ、自分で、なんか折り合いをつけれる自信がないですね。なんか買ってもらったりするのは別に平気なんだけど、でもあんま金額高いとちょっとやっぱり、うん、っていうのはあるし、もう一つ、それをするおじさんがいるっていうことは、やっぱりその子たちに何らかの見返りは絶対期待してるはずなんで、まあそれを見て楽しんでるっていうのは一つあるとしても、貢いだりなんかするっていうのはやっぱり絶対なんかあるはずなんですよね。で、ね、ただより高いもんはないみたいな話だけどさ、何もしないってわけには絶対いかないだろうって絶対思うと思うんだよね、まともな育ちしてる子だったらね。で、その私がちょっといきなり深い話になっちゃって申し訳ない。いきなり、私が、例えば男性から搾取するするって言ってるのは、実は、その人がどれくらい稼いでるかっていうのを知ってる上で、だいたいこれぐらいだったら痛くはねえだろうっていうラインを、実は自分の中でちょっと、計算できてる時でないとできなくて、漠然と、どういうさ、どういう職業でどれぐらいの ね、月収があってとかっていうのを知らない人にパッと金渡されたら、絶対に恐ろしくて受け取れないなぁとは思うんですよね。何に対してくれるものなのかにを多分問いただすと思うんだよね。でも、受け取ったよね。大人の世界はそうなんですよ。受け取ったよね。っていう、なんていうかな、貸しとか借りとかの感覚っていうのは、それが昨日のことでも1ヶ月前のことでもやっぱりあるかないかということが非常に重要でですね、男と女も多分そうだと思います。飯食ったよねっていうやつですよね。弁当食ったよね今君っていうのを、だからただで何かしてくれるっていうことは、その後何かを投資させられる可能性あるよって思うんですよ。大人の社会はそうなんですよ。だから、あ、お金だって言って拾って、でしかも出どころの分かってる金の場合はですよ、絶対にその人に後で投資をさせられる時が来てもいいと思えれば拾うけど、それが嫌なら拾わないっていうことなんですよね。それが大人の感覚だと私は思うんですけど、それを知らない人がやっぱり会って拾っていいと言われれば拾ったと、で拾ったよねって後で言われることがどれだけ恐ろしいことかということを予知できないっていう、そのなんていうか未熟さゆえのなんか過ちじゃないけれども、なんかそのはめられてく感じ、はめ技ですよね、いわゆるは、あ、もうなんか汚いループに入ってしまうのは非常に嫌だなっていうのが自分の中にはあって、私は本当に絶対になんかなんていうのかな、それをしたくないというか、まだ全然そこまで全然到達してないんだけど、誰からのもう施しを受けずに自分で生きていきたいんだっていうのが、ずーっと、もうそれこそアズサイト開始当初ぐらいからずーっと言ってる話ですよね。私はそれをできなければ、ものをね、人にね、一人前にものを語ることも、堂々とできないと思って、 いるわけですよ。その自分が弱者だと、思われている、弱者だという認定をされているっていうことが、もう私の場合はですよ、私のような障害の場合には何も自分がそうやって望んでなかったとしても周りからそういう認定されるわけですよね。公的な弱者だという認定をされてしまうので嫌なんですよね。やっぱりそのみんなが当たり前と思っていることに対してはそのみんなが当たり前のように言うようなことに対してはそうじゃねえんだよって言いたいみたいなの、わかります？あのこれもよく言うけど、可愛い可愛いって言われてる子は可愛いって言われてることなんとも思わないからうんざりするんですよね。面白い面白いって言われてる子だってそうだし、あの変わってるね変わってるねって言われてる子もそうなんですよ。だから私もそうなんですよ。だから厳しくても、かわいそがらない人とは仲良くできるけど、表面上ね、心の奥底ではかわいそがってたと思うんだけど、それは別にいいんだけど、明白になんかそういう人だからそういう風に取り扱うべきだっていうのはその人の自己満足でしかなくて私の満足には全然つながっていないっていうことに気づいてくれよというのを思うので、やっぱり本当はこれは無駄な努力なんだけどね、いくら稼ごうがさ、誰からも施しを受けてなかろうが受けていようがいまいが、いくら稼いでいようが稼いでいなかろうが、旗から見れば同じなんだけど、同じ弱者なんだけど、私の中では違うから、そういう施しを受けるということへのなんかすごいなんか嫌悪感じゃないけども、できたらそうならずにしたいんだみたいなところが、まあ、ちょっと意地としてですねあってですね、故に働いているというのも、あったりなんかする、ね、その辺のその金に関する感覚みたいなのもしかして人以上に潔癖なのだろうとは思います。そこもマイノリティなのだろうとは思いますが、まあそういうようなことで全然施しなしにはなかなか生活ができないということも事実なので、そこはそれなんですけれども、ただなんだろう、金をね、なんていうかな、その得るとかね使うとかっていう感じの中で、やっぱり自分の力で得た金の方がやっぱり誰にも気兼ねなく自由に使えるし、どうでもいいことにも使えますよ。極端な話、人からもらった金で例えが変かな、人からもらった金でアダルトコンテンツを買いたくないっていう感覚ですかね。それ分かりにくいかな。自分の稼いだ金でアダルトコンテンツを買いたいっていう、別にまあ数字上一緒ですからもう分かんないっちゃ分かんないんだけどさ、そういう感覚があるって言ったらいいのかな。本当に誰にも気兼ねしない、誰かの色がついてない金、まあ、もちろん根源をたどれば色はついているんですが、一応自分が正当に得た金っていうものが一番誰にも気兼ねせず無駄遣いもできるわけですよ。だから自分の場合は働いて得る金が大きくなっていくにつれ、やっぱ無駄遣いしていく額も増えていっているなという感覚はあるんですけど、でもそれするためにっていうか、そここそが自分のなんていうかやりたかったことなんですよね。自分で稼いだ金どう使おうと勝手じゃねえかって言ってみたいっていうやつですよね。それをできるようになったんだからやって何がいけねえんだという気持ちもちょっとある。だから多分結構無駄遣いはしてると思うんだけど、いいやと思って、使っちゃったりしてます。まあそれだって宝くじだって別にそうだけどね、宝くじ当たってそれこそどう使おうと勝手だろうというような風にきっと多分使っちゃうんじゃないかなと思うんですけど、でも私多分宝くじ当たったら人にもしかしてそれこそあげちゃうかもしれないですね、金を。でも多分みんな受け取ってくれないだろうから、きっとそういう理由でみんな受け取ってくれないはずなんですよ。あなたのものなんだからあなたが使いなさいっていう風に絶対みんな言うはずなんですよ。本当は欲しいけど、お金って本当は欲しいけど、私だって本当は欲しいけど、なんか変にそういう形で得ちゃうといいのかなって思ってどうしようって絶対なるし、 他の人だって、いや、ちょっと、どうにも手には負えないからあげるって言われたら、やっぱ拒否するはずなんだよね。不思議な話でさ、金すげえみんな欲しいはずなのに、苦しい思いしてさ、働いてるから、働いたりとか、お金がないとかっていうの、辛いっていうの絶対わかってるから、もう本当に欲しいに決まってるのに、でも自分の生活がちゃんと最低限できてると、それ以上のよくわかんない金ってやっぱ怖いっていう感じっていうのが、まあまともな人の場合はあるので、ところがもらうことを常態化してる人って、むしろそこの感覚腐ってて、わかんなくなるんですよね。これは、自分が好きにしていい、本当に好きにしていいフリーな金なのかっていうことと、誰かの色が実はついている金なのかっていうことですよね。まあ、もう一つの格言で金に名前を書いてねっていう言葉もありますけどね。で、今思い出したのは、めちゃめちゃ働いてるという話をしました。で、サラリーマンで、昔さ、なんか丸の内OLを今噛んじゃった丸の内 OL とかをさ揶揄するようなこと言ってましたけど、自分がいざさ、そういう、まあ、丸の内側ですね、かろうじて、内側で働いててさ、まださ、私最近ね、よく、まあそれこそ当時そういう風に言ってたから言われるのは仕方がないんですけど、丸の内 OL ですねみたいなさ、すっかりみたいなことをたまに言われることはあるんですけど、自分はですね、で、いや、まあでもちょっとそういうのと違う感覚みたいなのがあって、で、別にとある別人になんかそういうのに違和感があってみたいな話をした時に、いや、あなたはもう OL じゃなくてビジネスマンでしょっていう風に言われて、あ、確かに自分をね、表現するとすれば、まあビジネスマンではないのでビジネスパーソンっていうことだなと、OL ではもうない。前の会社の時はまだ OL 前としていられたんですけれども、制服もあったりなんかしたしね。今ね、ないし、そういう働き方じゃないですよね。定時で帰れるなんて絶対にないし、絶対にというほどでもないけど、ほぼないし、土曜日曜出勤は当たり前だし、休みもほとんど消化できなかったりするし、ね、なんかイレギュラー対応もしなきゃいけないし、いざとなれば現場にも行くし、で、自分でなんか提案しろとか言われるし、もう言われたことだけやってればいいっていうのではもう物足りないというようなポジションになってしまったので、結局、まあ一生懸命はやっているし、それをね、評価はしてもらってはいるんですけど、やっぱりそれじゃあ自分の今のこの、ただ言われたことやってるだけじゃダメだなっていうのは、やっぱり雰囲気的に感じるところがあって、もうちょっとでかいことやんないととか、そういう期待、そういうことを期待されているんだろうとかね、欲を言えばとかっていうことを思っていて、だからあなたはもう OL じゃなくてビジネスマンなんですよっていうふうに言われて、腑に落ちたと。腹落ちした感じがあったっていうのがあってですね。それで、もう、そうかと思って、丸の内というか、まあ、丸の内、本当の丸の内じゃないんだよ。厳密に言うと丸の内ってね、あそこのあそこだけだからね。私がいるところって実は言うと丸の内とはちょっと数百メートルですね、外れたところになりますので、厳密には違うんですけれども、まあ、今、まあ、いいや、場所としてはまあいいよ。ただ、OL じゃなくなってしまったっていうことでですね、大変な激務とですね、もうやってる仕事の内容もいわゆる事務職ということではもうなくなってしまっていてですね、まあなんでしょうね、もう組合もね、辞めさせられてですよ、非組合にさせられてですよ、こんなマイノリティのさ、こんなさ、闘争だみたいな感じでさ、到底納得できないとかさ、すごい言ってるのに、もう草津ですよ、もう組合なんかもうね、で、いつもね、アンケートが来たらね、激文書いてんのにね、すっかり黙殺されてですよ。ふざけんなよ、みたいな感じで言って、委員長に噛みつくとかですね、して、とはいえ、人事の人間が役員になってしまうと、なんかおかしい感じになるじゃないですか。で、なんか、納得できないとか言ってたらさ、お前の部下を何とかしろって話になるので、私はできないなと思って、役員、もし違うところの人だったらやってもよかったんだけど、 できないなと思って、おかしいだろうと思ってやってないんだけど、すごい我慢できないことはいっぱいあるしさ。で、こっちはさ、そう、奴らの手の内を知ってるだけにさ、もう、うんな、ぬる、ぬ、眠っていいこと言ってんじゃねえよ、みたいな感じで、あいつらにはこれを言えばいいんだよ、みたいなことも少し思うんだけど、まあもちろんそれでも手ぬるいとは思うんだけど、なんかね、だからそんなことになったらもうどんどんどんどんさ、気がつけばですよ、限りなくブラックに近いグレーな企業のさ、なんかおかしいな、そういうなんか変な人事案件みたいなもののね、話まで耳に入ってくるなってさ、もう嫌ですよ。それで最近言ってんのはね、グループウェアなんかね、一日ね、何回ね、何分おきに必ずチェックしなさいってよく考えたら、私命令されてないんですよ。だからメールなんか開けなきゃ、あの、知らなきゃさ、見てなきゃさ、やる必要ないんだからさ、とか言って、あの、グループウェアなんかね、あの、開いても幸せなことなんか一個も書いてないんだからね、開かなきゃいいんですよ、とか言ってたらね、あの、笑われましたけどね。え、だって見ろってメールされてますね、とか言って、メール見たかさ、メール見たか見ないかなんて相手には分かりっこないんだから、あの、見ましたかってよっぽど見てほしかったら、見ろって言えばいいんだよ、みたいなこと言って、直接言いに来い、みたいな感じで、言うぐらいメールが溜まったりとかですね、そのメールの内容がもうおかしなトラブルとかだったりとかですね、こういうこと、こんなことがあったとかいうこととかですね、なんで今言うのみたいなことがですね、じゃんじゃん出てきてですね、実際不思議なもんで、まあ少なくとも自分がもしマネジメントする立場にいるんだったら、なんか気になることとか、まずいなと思うこととか、失敗したことがあるんだったら、とにかくすぐに言えというふうに絶対に部下には言うと思うんですけど、部下いないけど、あの、起きて、もう、もっと、あと1ヶ月早く言ってくれればみたいなことがもう取り返しもつかないような状況になってからやっと耳に入ってくると。それで最後丸投げされて、何とかしてください、お願いしますとか言われても、いや今までのことさ、何にも一個も情報くんないで急にね、ここまで悪化してから介入するのなんか今更おかしいし、みたいなことでもやんなきゃいけないのがこういう部門の人なんだろうなと、ですとは言われてないけど、だろうなっていうふうに思って、めんどくせえとは思うんですけど、まあやっぱりで、そういうことをしてて、人事マンをね、やってて、一番思うのはやっぱ人間が一番わかんないっていうか、一番不確かだし、一番、あの、いろんなことがあるよね。ありえないって思うようなことも起きるよね。機械が壊れるとかさ、そういうことは、予期しないレベルで壊れることってないじゃない。ある日突然爆発するとかさ、そういうのって、あるかもしれないけど、ないじゃないですか。でも人のことって不思議なもんで、この人は絶対大丈夫なんてことも絶対ないし、この人は信じられるということが絶対言えるわけでもないし、でだから何も予測が立たないんですよね、人のことっていうのはね。だからそれはまあ変化に富んだ仕事ではありますけれども、やっぱり予測が立たないということに対するある程度の体制っていうかね、ストレス体制がないと相当しんどい仕事だなとは思いますね。だから予定が立てられないんですね。でかい企画とか作ったとしても、そんなことできなくなっちゃったりするなんてことがあると、もう全然っていうことにもなるので、誰かに託すしかなくなっちゃうということもあるので、思った通りにことが運ばないなんていうことはもう常にそうですから、早く片付けるということはできたとしても、発生を防ぐとかっていうことは実際なかなかできないものなんじゃないだろうか。一応一生懸命努力とかさ、予防とかはできたとしても、ゼロには絶対できないので、そのあたりをね、そういう対応力とかさ、臨機応変さとか瞬発力とか、そういうような部分とか、あとそのテンパってパニクらないようなストレス体制とかっていうのが大事なんだと思うんですけど、なかなかそうはいかないね。ゆっくり仕事したいとかいうこともやっぱりそれは時として思いますよ。ただやってもやんなくてもいいという仕事じゃなくて、やんなきゃいけない仕事ばっかりなんで、それもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないって言って、全部やんなきゃいけないことの中で優先順位をつけてって、 やんなきゃいけないんだけど、全部やんなきゃいけないんだけど、そのうちの優先順位が10番目とかになってくると、もうほとんど手がつけてられてないとかっていうことになってしまったりとかということが、かなり起きているなんていうこともあったりとか、そうかと思えば、まあ、私自身がね、ここまで忙しいっていうことを知らない人も会社の中にはたくさんいるわけで、そうすると、本当にしょうもないことを頼んできたりとかする人もいて、お前はむしろ暇なのかみたいな風に、私にそれを頼むほど暇なのかというような逆ですよ。忙しいからお願いしますじゃなくて、お願いしますって言うならお願いしますだけにして余計な話しないでほしいのに、うだうだうだうだなんか全然違う話とかしだして、もう、とにかく、あんたのそういう余計な話聞いてる暇ないからさ、やるかやんないか早く言ってくれるみたいな感じで、電話をガチャ切りしたりですね。という、今、とある現場のですね、人とすごくですね、仲が悪いというか、全く私は認めていないので、その人から電話かかってくると、うわ、またこいつかよ、みたいな感じで、大変、鬱陶しがってる対応をしているふうに思われているので、なんか、変に下手に出てこられて、それもまたうざいんですけど、もう本当にね、なんだろう、名指しはさすがにしませんけど、もちろん、職種が違うので、一概にどうとは言えませんが、現場のナンバー2が、たかだか1万円の決済を決断できない、提案できない、なんていうことが、何なのっていう感じをですね、ちょっと思っちゃって、あんたナンバー2なんだから、必要か必要でないか自分で判断して稟議切るぐらいやれよ、みたいな、風にちょっと思ってイライラするということが最近ちょっと多々あってですね、ちょっとついちょっと横の席の人に、いや劇場のこのポジションの人っていうのはそんなことも自分で決められないぐらい権限がないかったり、そんなバカなやつがやってんのかみたいな話を聞いたりすると、まあその金を使うということに関しては厳しいね、風には言われてるからとか言うから、そうは言ったって他のことにめちゃくちゃ金使ってて、そんなものいちいち1円ね、1000円2000円の単位の話をいちいち支配人にどうしましょうかとか言ってグニグニ言うようなポジションじゃないはずなんですよ。必要とあらばこれぐらいは必要だとかということなんで、でなんでって言われたらこれそういう理由ですみたいに説明できれば自己判断で、いや10万や20万は平気でみんな判断してるように見えますから、ただそいつがチキンなだけなんだと思うんですけどね、うん、まあいいやというようなことでですね、ちょっとなんなのこの人みたいなこともあったりなんかして、なんかなーって思いますよね。こんなやつが自分より高い給料取ってるのかと思うとちょっとさーみたいな感じは思いますけど、まあ別にその金の問題ではないですし、なんか本人がそこのポジションにちょっとあんた役不足なんじゃないのとは思いますけどね、そう大丈夫かなこの劇場とは思いますけど、まあちょっとそれなりのねでっかいところなだけに、なんかお前は信用できないなと思いながらもですね、私の中の閻魔帳にはそういうのがついているというようなことになっております。長くなりましたが仕事の話はさておきというか、そんなわけで本当に働きまくっていて、あまり給料は増えていないんですが、めちゃくちゃ忙しくしているということなんです。でラジオもねやれてないし、ちょっと前まではメンタル不全一歩手前みたいな感じで、ある日ですね、家に帰ってきてですね、本当に忙しくて本当に疲れてて、しかも採用の業務ってすごいプレッシャーがかかるんですよね。そのメール出すにも間違えられない、誤字できない、名前間違えらんない、相手間違えらんない、点数間違えらんない、書類間違えらんない、連絡1日たりとも遅れちゃダメ、社内のことならなんとか言い訳聞くんですけど、よその人相手にしてるんで、漏れだのダブりだの誤りなのがあっては絶対にならない仕事なんで、非常にプレッシャーかかって、まあ、慣れてきて作業的にはもちろんできますよ、簡単なことなんです、でもめっちゃ緊張してんですよという状況なんで、すごい疲れるんですね。採用の仕事っていうのはやっぱ失礼があってはいけないというのもあるし、わざわざね応募してくれたとか来てくれたとか連絡をくれたとかっていうことに対して、やっぱりまだまだ外の人なので丁寧に対応しないといけないっていうのはあるから、めちゃくちゃ気遣って対応してるんですよというのもあって、 非常に疲れて家に帰ってきて、私はね、こういっぱい金をもらって、それこそ自分の金で自由にアダルトコンテンツを買うために働いているはずなのに、働くために家に帰って、働くために飯を食って、働くために寝て、働くために休みの日には体力を養うようなことをしていると。で、私は働くために全てを犠牲にしているような生活になっているような気がして、事実多分そうだったんだけど、で、私はそうじゃないんだ。働くということは手段で目的ではないんですよね。働くというのは人生を豊かにするための手段であって、目的は人生を豊かにすることなのに、働くことが目的化してしまっていて、その先のことっていうのが全然、その先のことは目的から消えてしまったことを感じて、もう家で泣いるようなこともあって、でこれはもう嫌だ、逃げ出したいと、絶対逃げ出せないんだけど、もう本当に逃げ出したいということが思ってる、暇さえあったらそういうことを思ってる時期があって、まあ今も別に全然思ってないわけじゃないんだけど、辛いんですけど、ただ本当に死ぬようなほど忙しいというか、長時間にわたって対応したりとか、あとかつてない量の仕事とか、かつてないプレッシャーのかかる仕事をした、何日間もやったので、でそのやる前はもうやでやでしょうがないです。これ私の性格なんですけど、やる前はできんのに、でやる前やだやだ言うんだよ。簡単に言うと、ジェットコースター大好きなんですけど、ジェットコースター乗る前私やだやだ言うんですよ。ずーっとやだな、怖いな、やだな、やだ、乗りたくないっていう、並びながらずーっとやだやだやだやだ言うの、怖いな怖いなってずっと言うんだよ。で乗れば怖いんですけど、結果として、ああ楽しかったって終わるんですよ。で、私何でもそういう気があってですね、仕事でもそういうプレッシャーかかる仕事とか、会社説明やれとか言われて、え、マジでとか思って、こんなんで原稿なんか全然前日まで出来上がんなくて、でもその上の方が気に食うような内容を喋んなきゃいけないんですよ。そんでこれを10分以内に言って、練習してないのに10分以内に収められるわけねえじゃねえかこの野郎とか思いながら、で、わって急に原稿が出てきて、これを明日、今できたこれを明日言うのかって言って、で、見える方はともかく、私は自分の場合は、それをまた拡大した文字にして、かつ、あれなんですよ。私が作る原稿っていうのはですね、文章そのものを原稿にするんじゃなくて、字が大きくなると、見える範囲がちっちゃくなっちゃうんで、文章をそのまま全部書いちゃうと、すごい枚数の紙にもなるし、目で追えないんです、忙しくて。だから、大事な文頭の言葉とか、言わなきゃいけない数字とかだけを拾って大きな文字で書いて台本作るんですよ。そんでその間をは何も書いてなくても自分の言葉で埋められるっていうような状態の、こう抜き出しの箇条書きみたいな台本を作るんですよ。それを作んなきゃいけ、それを作るっていう時間はね、正直ね、今ね、私の働いてる会社では誰も考慮してくれてないですね。で、パソコンも用意しなきゃいけないって言うけど、スクリーンリーダーが入ってるパソコンっていうのは会社には自分のパソコンだけで、ノートパソコンには用意されていないので、ノートパソコンを使わなきゃいけないって言っても、スクリーンリーダー入ってないんだから、なしで作業ができるようにするには、そういう仕込みをしておかなきゃいけないのに、それをする時間もなかったんで、結局、本当はやりたくなかったんだけど、自前のパソコン持ち込んで、プレゼンテーションじゃないや、映像を流したりとか、そんなことをやって相当犠牲払ったんですよ。でもなんて配慮のない職場なんだと常日頃から文句は言ってるし、本人たちも自覚はあるはずなんだけど、もう言うけどね、絶対そうだから、ふざけんな、どんだけ配慮がねえんだ、ふざけんなっていつも言ってるんですけど、それでその直前まではもう本当本当に嫌で嫌でしょうがない。もう超嫌だと思って、会社説明自体はやったことないわけじゃないんだけど、内容変わってるんで、で、こういうところは言った方がいいとか言って、お前らが言ってる全部を手厚く言ってたら10分じゃ終わねえんだよと思いながら、思ってたんですけど、そこの感覚はあるからね、自分の中に。んで、本当なんだよとか思って、もう本当に嫌だわと思って、やって、そしたらなんか最初の1回だけはやるからとか言ってくれたから、まあまだ気を使ってくれる余地はあるんだなと思ったんだけど、で、始まりましたと。そんで、会社説明っていうのは、まあちょっとうちはね、新卒とかじゃないので、 すごい簡単にやるんですよね。ちょっと資料、ちょっとした資料とちょっと説明して、あとはもう募集原稿読んでるから分かってるよねみたいな、そういう感じのやつをやるんですけど、それをね1日にですね7回も8回もやるんですよ。で、他のね全国で、うちその東京だけじゃなくて他の地域でもやってたんで、同じ日に、なんでそっちでやってる人もいたんだけど、東京が圧倒的に人数が多くなってしまったので、回数がすごく多くなって、本当に朝から晩まで時間見て部屋入れてとか説明やってとかアンケート書いてもらって履歴書受け取ってとかっていうのを外で相当もうなんだろう最大10人ぐらい待たせてる状態で部屋3つぐらい使ってやったりとかっていうのをやらなきゃいけなかったんで、それは自分にはできるのかっていうのがあって、ずっとやだやだやだやだやだやだ言って、もう全然女をやりたくないとか言いながら、で、やり始まりました。やり始まったらやるんだよ、今度それはね、一生懸命ね。やり始まったら、やり終わったらなんかちょっと一瞬怪しい時もあったんだけど、一応できたと。いうのを、これを3日間ぐらいやったんだよね、1日7回も8回もっていう、まあ日によって7回も8回もやんない日もあったけど、そうするともうさすがに台本はもうボロボロにはなるんですけど、ほぼそらんじられてる状態にもなってくるけど、毎回初めての人たちだから丁寧に、あたかも初めてっていう風に言わないといけないから、そこは緊張感保たなきゃいけないしとか、もう声も出なくなるしね。それで緊張してんなと思ったら、緊張してますかとか言って、なんかこうちょっとそれなりに和むようなこと言ったりとかね、ちょっと安心してもらうになんか気使ったりとかってしてさ、もうそれやって、そんだけやってね、なお面接は押すから待たせるしみたいなところで、もう早くしろみたいなこと中に向かって言ったりはしてるんですけど、それでなことやってよ、やり終わったらなんかできたで、終わったらなんかそれなりになんかこれが良くないんだけど、それなりに達成感みたいなものがなんかうっすらとあるんですよね。それがまた良くないっていうか、その地獄の3日間みたいなのを切り抜けたことによって、あ、なんかできないできないと思ってたけど、なんかできんだなと思って、いくらか自信がついた部分はあったんで、ちょっとそれで多少の精神的なメンタル不全的な部分は抜け出しましたんですが、そんな中ライムスターのライブに行きましたという話をやっとしたいんですよ。私はどんだけの前振りが長いんだって感じなんだけどね、もうきっとみんな誰もあまりついてきてないと思うんですけど、愚痴で、仕事の愚痴じゃねえかっていう話ですから、ね、愚痴も言いたくなるよ、もう働かされまくってんだからさ、こんで10万のくらいが1ですからね、手取り、私ふざけんなって感じでしょ。まあそういう風な仕組みなんですよ、こういう業界っていうのは。で、ですね、まあなんだ、で、ライムスターのライブに行って、その日もその面接の真っ最中で、途中でちょっと他の人に引き継いで、休みを、ね、半日休みをいただき、行ってきたんですよ。ゼップ東京にですね。ゼップ東京私行ったことなかったんで、いわゆるライブハウスなんですけども。で、ゼップ東京の、ちょっと、まあ、ライムスターのライブに行ったのは、パシフィコ横浜の、今年かなの3月とかだったかなにのもの、ダーティーサイエンスのことをやっていた時のやつに一回行ったのと、それと今回のやつが、そのキングオブステージの11っていうのが2回目なんですね。で、いずれも私そこまでライブ行くほどライブスターがのこと詳しく曲とか知らなかったりして、で、パシフィコのとこよく分かってなかったっていうのはあったんですけど、一応何曲かもちろん、ね、知ってる曲があったし、ダイティサイエンスは確かラジオでも言いましたけど、めちゃくちゃかっこいいと思って、アルバムはまあね、全部聴いてはいたので、なんてこともあって、そういう曲は理解はしていたんですけれども、あんまりね、そのライブのノリみたいなのが分からなくてですね、行ってパシフィコ横浜に行った時の感想をラジオで言ったかどうか忘れたので、その当時の感想を述べますと、ライムスターというグループの特性だと思うんですけれども、まあ、結構ねお年ももう若くはないという理由もあるからかもしれませんが、客層がすごい幅が広くてですね、ファミリー的な人もいれば、単独の、ね、単品男性みたいなのもいれば、カップルみたいなのもいればっていう、いろんな感じの人がいるんですね、コーナーに取り混ぜて。で、ヒップホップのライブですよ。ヒップホップのライブなんて、ね、もう、ヨー、チェゲラッチョでしょ、もう、 ディスってなんぼみたいなさ、もうなんかクソとか死ねとかいうこう基本的な絵はさ反体制みたいな感じの人だって感じするじゃないですか。だからヒップホップのライブですよ、それはやっぱちょっと怖いなと思って、なんか怖いのがいっぱいいんのかなと思いながら、その時は連れてかれた感じで行ったわけですよね。なんかまあまあまあ行ってみようみたいな感じで言われて、あマジでみたいな感じで行ったと。でもまあ前段にそのね人は言うわけですよ、そんなにそんな変なやばい人は別にいないから大丈夫だっていうことを言うから、本当にと思って、だってヒップホップですよって、まあ曲の感じからしてそこまでの感じじゃないからわかるけど、でいざ行ってみたらですよ、今まで私が人生の中でそれこそザ・イエロー・モンキーも行きましたし、ビーズとかも行きましたし、そんな中で今まで行ったどのライブよりもですよ、どのライブってそんな言うほど言ってないけど、でもメジャーアーティストのそういうライブなんかに比べても全然客層がなんて言うんだろう、礼儀正しいんですよ、律儀っていうか、非常にね多分真面目な方が多いんじゃないかなと思ってですね、あんまり本当に腐った感じの人とか人のことなんか関係ねえみたいな人とかいない。不思議な、私はパシフィコですごくびっくりしたのは、あの大体こう並んでね会場に入る会場の手前のところのこうたまりっていうかロビーみたいなところにさ、お祝いのお花なんかがこう展示されてるわけなんですが、そこがこうなんとなく列になってて、なんとなく順路になっていて、誰もパーテーションなんか引いてないのに、みんななんとなくその列にちゃんと乗っ取って、あの追い越したり割り込んだりしないできちんと並んで順番通り行くわけですよ。あのパーテーションを引いていないのにきちんと列を作って前に進んでいくと、割り込んだりしないできちんと前に進んでいくっていう列を他のライブでは私は見たことも聞いたこともないですよ。それでうわ何これと思って、もう衝撃ですよ。まず入場前に超衝撃で、その前の外の行列もそうなんですよ。あのねライムスターのファンの人っていうのは、まあファンだけじゃないのかもしれない、ライムスターのライブに来るお客さんっていうのは何も言わなくてもパーテーションを作らなくてもきちんとつづら折りに行列を作れる人たちなんですよ。すごくね、映画館の客より全然すごいよね。映画館の客なんかもう割り込み上等ですよ。あの全然礼儀正しいよ。払う金倍ぐらいしか違わないのにね、3000円とか4000円とかの金しか違わないのにさ、それをできるお客さんなんで、それでびっくりして、まあ大人が多いのかなね、多分ね社会人とかの人が多いのかもしれないね、だからガキがいないからかもしれないけど、何みんななんでこんな礼儀正しいのヒップホップだよって思って、その私のヒップホップのあの前提知識がどうなんだという問題は確かにあるんですけれども、それを思って、あこれはすごいとで感激して、いやーライムスターのライブに来る客はもうみんな礼儀正しいと本当感心したんですよ、その時に。でまた今回そのゼップの話の時に、いやー面接あるし仕事ね抜ける面接が、あその時はあるかどうか決まってなかったんですよ、でも突然入っちゃったんです、それがね。でもいやそういうことを、いやもう先に決まってたのはそっちの予定なんだから、面接の方が後から決まったことなんだし休んでいきなさいとっていうふうに言ってくれた人がまだ一人いたから、すいませんって言って行ったんですけど、で行って今度はスタンディングの席もあるね、ライブハウス。ただ私が座ったのは2階席のあの椅子席の、方だったんで、立ちの、さすがにさオールスタンディングでさ、あれじゃないですか、やっぱり私まだ警戒してて、まあ曲はね知ってますよ、曲は知ってますけど、やっぱスタンディングともなるとライブの作法的なものをですね理解してる人間じゃなくて、やっぱちょっとまずいなって、ちょっと申し訳ないなって、門外観がね来たよみたいな感じになっちゃうと、ノリが分かってないやつがちょっと行くっていうのはちょっとやっぱり場違い感がね気になるから、 ちょっとスタンディングはやめてくれということで椅子席にしたんですよ。ちょっと自信がなかったから、そこまで私はライムスタンの曲を熟知して、こう動きまで理解してるような、こう、こなれたね、ファンをこう、名乗っていいような身分のものではないということでですね、遠慮して、椅子席にさせていただいたんですが、で、その ZEP 東京の時っていうのが、なんだろう、出てきた時にみんな立つのかどうなのかっていうのが一つのちょっと自分の中での争点だったんですよね。で、立たなかったんですよ、お客さんが。で、あれは多分、田村さんとかも分かってないと思うから一応言っときますけど、あの時はどうだったのかってことを一応言っときますけど、みんな一応キョロキョロしたらしいんですよ、聞くと。それで、立つのか立つのかみたいな感じで、立たなかった。結局立たなかった。一番後ろの列の人は立ってたらしいんですけどね、一部。で、私たちは後ろから2列目だったんですけど、立たなくて、で、私はその時に気がついたんですよ。これは分かった。誰かが立てばみんな立とうとしたということは、どういうことかっていうと、後ろの人が見えなくなっちゃうじゃないですか、前の人が立つと。だから、前の人はまず、自分たちが立つ気は多分なかったんですよ、最初からは。で、後ろがどんどん立ってきてくれたら、自分たちも立てると多分思っていたに違いないですけど、みんな気を使って、あまり手も上げてない感じだったし、まあドリンク持ってたりした人もいたからあれかもしれないんだけど、この立たなかった理由っていうのは、後ろの人が、演者の人たちを、が見えなくなったら悪いなっていうのを多分相当気にしてるんですよ。見えるように。立たないでおこうっていう判断をしたに違いないんですと思って、どんだけ周りの気使う人たちな、ライブなんてそんなのだってで楽しんでいけばいいわけじゃないですか。でもすっごいさ、それこそ映画でさ、映画館でさ、ポップコーンを食うことを気にする客よろしく立ってしまったら、後ろの人が見えなくなって、なんだよ見えねえみたいなことに、それは後ろのやつも立てよって話なんだけどね。なったら、嫌だなって思って、多分立たない優しさのある人たちばっかりだったんだと思うんで、どんだけ気使うんだ、こんな時にまでと思って、もうさすが、私のね、やっぱり、カルチャーショックを裏切らないね、ライムスターのお客さんっていうのは、もう、どんだけ礼儀正しい、そんで、外の物販の時とかもまた勝手につづら折りで並んでますからね。すごいよね。もう感激しちゃった。まただよって言っちゃったもんね。いや、どんだけこの人たちは律儀なんだっていうね、ことを遠慮しちゃって。いやー、ま、で、感動したのはそのことじゃないんです。で、そこは毎回感動して、すげーなって思うんですよ。この規律正しさは宝塚以上だなと思うんですけど、感動した箇所っていうのが、セットリストは出てんのかな、わからないですけど、すごくですね、もう知れた曲、ノリのいい曲っていうのばっかり10曲ぐらいぶっ通しで最初やるんですけど、まあそのね、 R なんだっけ忘れちゃった20だっけ忘れちゃったの、アルバムね、ベストアルバムですよ。あれを、あ、違う、ザ・ R だ、というね、アルバムを、の曲をやるということですから、あん中の、あの辺やあの辺をやるわけで、ほぼ全部やってましたけど、あの辺、切れちゃいましたね、ごめんなさい。あの辺やあの辺を、やる、わけなんですけれども、2曲目だったか3曲目だったか忘れたんですけど、Walk This Way という曲がですね、あってですね、私、この曲を聴いて、なんかなぜかですね、号泣めんですよ。号泣してしまってですね、なんでだか全然わかんないですけど、まあ、その前に、さっき言っていたような、ちょっと事前に、ちょっとそのメンタルがちょっとやばいみたいな時があって、私メンタル相当自信あるんですけど、ね、こう怒りや憤りで跳ね返すということでは自信があるんですけれども、まあ、ちょっと落ちてたんですよね。それで Walk This Way って入ってたの、なんだあれ、マニフェストだっけ?というアルバムに入っていたのではないかと 思うのですが、違ったかな。で、あの曲を初めて聴いた時って、まあ、こう言っちゃなんなんですけど、サビの部分がですね、まあ、日本語ラップだから仕方がないんですけど、お手を拝借っていう歌詞で始まるじゃないですか。あれで、何これとちょっと当時何これと思ってて、しかもなんか空で、なんていうか、シラフで聞くと別に、いわゆるさ、人間賛美じゃないですか。賛美の歌ではないですか、あれって。だから別に賛美されるようなことを何もしてない時って、なんかなって、漠然と賛美されるとなんかなっていうのはあって、その歌ってむしろそんなに私大好きっていうほどじゃなかったんですね。ダイエティサイエンスみたいな歌とかの方が、こう、ハードでね、かっこいいっていう、ハードでもないじゃない、別にあれって。うん。楽しい感じっていうか、明るい感じっていうか、と思っていたので、Walk This Way っていう曲、そんなに一生懸命聴くほど大好きな曲ではなく、むしろ、あっちのなんだっけ、そしてまた歌い出すとか、そっちの方がまだわかるんですよね。で、まあ、なんだろう、その、ね、流れてきて、ああ、流れて、ああ、来た来たと。で、私、すっごいやっぱ疲れてたっていうのもあったし、それあとその前ライムスターのライブに行くっていうのも正直それの仕事に穴開けるんで、開けるっていうか代わりは立てるけど迷惑かけるなっていうのがあるから、仕事のことにちょっと頭が引っ張られてたのもあって、いやそこまでして行くべきかなんかなんかなっていう、こうちょっとこう罪悪感みたいなのもあったんで、心からね、さあ楽しむぞこの野郎みたいな感じで行ってたわけじゃないんですよ。それでって思いながら、なんか微妙な気持ちで、一応もうね、行くって決めてたから行くけど、みたいな感じでさ、なんか、刺して、正直、ほんと申し訳ないんだけど、正直、そこまで、そのライブに対して心がこう、ガチッとね、こう、コミットしてたわけではないというか、うまく、そういう気持ちに切り替えられていなかったっていうのもあって、もちろん直前はすごい楽しみだなとは思っていたんですが、もうね、ただね、そのライブが始まって、始まって1曲目とか、そのあたりで、もう、どうかな、途中、それこそ4曲目、5曲目ぐらいとか、最初の MC の、こう、曲と曲の間のね、お話のところぐらいのところまでは、もう目に涙がいっぱい溜まってて、なんか、いろいろ余計なことも考えたりなんかしてですね。CD で聴いてると、結局、作られてるっていうかさ、スタジオで作ってさ、エンジニアの人がいてさ、噛んじゃった、エンジニアの人がいてさ、歌い手はスタジオでマイクに向かってのみ、ね、まあ、何人かスタッフの人は聴いてるでしょうけども、お客さんを前にして歌ってるわけじゃないんだけど、でも聴いてる側もそうなんですよ。聴いてる側もそういうつもりで撮ってる音源を聴いてるけど、多分彼らは違ってて、本当はライブでお客さんを、たくさんのお客さんを目の前にして歌っていることをきっと想像しながら作っているに違いないのに、私はそのことに気づいていなかったっていうことがショックだったんです。で、このまずさ、前回もう生で見てんだよ、歌ってとこ。なのに、今回また二度目なのにも関わらず、私は、なんて言うんだろう、ね、音楽やってましたけど、ここにいて、最初にさ、第一声でさ、歌丸さんがさ、言うわけですよ。俺たち、20年もやってるんだよ、祝ってくれよって言うわけですよ。それで、いう感じで始まるんですけど、それでこの私はね、そのもともとヒップホップって若い頃から聞いてたわけではない、ごく最近になって聞くようになってきたし、非常になんかラジオとか聞く人とかマイノリティとかそういうところに非常になんていうか親和性のある音楽なので、私は聞いて全く嫌じゃないなっていう風には、かっこいいっていう風な、それこそファッション的なヒップホップは嫌いだけど、でもそうじゃなくっ て、本当に本気でマイノリティとか本当に本気で社会的弱者とかっていう人のが事実として今ね、そういう日本のメジャーなシーンにわって出てきてっていうようなこともどんどんあるからさ、そういう意味ではやっとこう素直なに聞けるっていうか、やっと本当にっていう感じがするので、非常にそのこと自体は喜ばしいと思ってるんだけど、そのラップで言うことってラップは今音楽じゃないですか。で、音楽に乗せて言うっていうことで、言葉っていうのはさ、やっぱ力、持つ力が変わるですよ。で、自分が、やっぱね、まあ見ながら思ってたのは、いや、やっぱり人間がね、まあね、この、ね、まあ地球上に人間がさ、出現して、人類の多分相当偉大な発明の一つだと思っていて、音楽っていうものは。で、それぐらいやっぱり特別なものだと思っているから、自分もその道は志してたわけだし、やりながらもやっぱりそうであろうとしている音楽は特別だっていうふうに思っていたんですよね。で、その特別なことを、ラジオなんか聞いてると、歌丸さんは楽譜が書けるわけでもないし、曲が書けるわけでもないというふうに言っていて、詩を書いたりとかっていうことはできるけど、本当に音楽のことをさ、そういう一から基本を勉強して、ね、理論が分かっててっていうような、そのクラシックなアカデミックな知識があるような人ではないのに、で、歌だって節のある歌を歌ったらそんなに決して上手なわけではないのに、そんな人がこんだけの音楽を作って、で、こんだけの音楽をステージから発信してですよ、で、こんだけの人間にそういう、まあ、一つの、なんかね、熱狂みたいなものを与えているっていう事実を目の当たりにしたっていうのが、なんかいきなりショックだったんですよ。しばらくライブとか行ってなかったから、ああいう環境に対しての体制がちょっと落ちてたっていうのはあるんだけど、ああいう騒音ね状態みたいなところにちょっと体制がちょっと落ちてたのは確かにあるんだけど、それでグワッてちょっともう面食らっちゃって、それでこのそんな人がだよ。で、あのね、もちろん歌丸さんは映画評論もお仕事の一つなんで、彼のそのラジオで行ってる映画の評論っていうのを聞くことも確かに有意義だとは思うんだけど、ただで本業でライムスターとかって言って冗談みたいに言ってますけど、どんだけすごいことをやってるかというのは、ライブにやっぱり行っていただくべきだと個人的には思います。半端じゃないですよ。映画の批評して、もちろん何百人何千人何万人っていう人の心にはそれは確かに届いているのかもしれないけど、そんなもんじゃない、計り知れない破壊力をですね持ってるミュージシャンなんですよ。立派な、なんか冗談みたいになってますけど、それをで私はそこに居合わせて、その人がそんなことをしている、しかも俯瞰でですね1階のフロアが見える位置にいるので、フロアがうわーってなってるところも見えるわけですよ、俯瞰で。でほぼ真正面の真ん中の席だったんで、それも見えるし、で彼らが実際に対話しようとしている中の一人であるわけですよね。こっちはね反応しなきゃいけないっていうか、でももうわーとか言って、で私そのライブ見る前に言ってたんですよ、明日もね何十回も近く会社説明やんなきゃいけない、明後日も仕事だと、だから土曜も日曜もね仕事だから、あんま大きい声は出さないようにして、ちょっと静かにね落ち着いて、ちょっと体力を温存する感じで見ようかななんて言ってましたけど、もうダメでね、途中からもう大声ですよ、もうガンガンバカ野郎ですよ、もうけしからんけしからんですよ、もうそれをずっと、でもう涙がずっとこうポロッとまで、もうあーや行くかなぐらいまで行ったんですけど、もうかろうじてこらえるぐらいのところで一応とどまりましたけど、だからもう見えないよステージなんか。で僕This Wayを聞いた時に一番もう感極まっちゃって、もうひどかった。今だからすごいよ、もう今ウォークディスウェイ聞いたら無条件にちょっと半泣きになれるぐらいまで行ってますからね、そのせいで。でやっぱ疲れてたんだと思うんですけど、 その、あの歌はもう本当に賛美じゃん。人間を賛美する歌じゃないですか。もうダメ。あの歌詞の一個一個が全部いちいち、しかも直接本人が生で目の前で自分に向かって言ってる感じするでしょ。まあライブだからね。そうすると、あ、この人が生の言葉で、この人が考えついて、この人たちは、なんでそんな、なんていうのかな、アクセクさ、時間に追われてさ、しょうもない仕事したりとか してたことはそんなにないはずなのに、なんでこんなにこっちの気持ちが、なんか、気づいてる、この人になんか全部見られているみたいな感じになるんですよ。そういう錯覚。多分彼らはいろんなね、本とか、それこそ映画とかから、そういういろんな人の生きてる日常みたいなものをね、想像して、きっとこんなことでイライラしてるだろうなとか、こんな風にスッキリしたいだろうなとか、そこに自分たちがどうやってこう関わっていけるのかとかっていうところ。で、何よりも彼らが一番そういう音楽の力みたいなことをやっぱり一番信じてるし、一番力があると思っていることを疑ってないっていう、その、なんていうか、ブレない感じみたいなの。ラップなんてって、どれほどのもんかっていうのって、やっぱりまだまだ日本でね、定着する前は言われてたはずだし、えっていう感じだったはずなのに、やっぱりやってる本人たちが一番そのことを固く信じていれば、違うんですよね。そういう人がいなければそうはこういう風に浸透していかないんですよ。やってる人間が一番強く信じてるっていうこともやっぱりわかるし、で、そうやってやってる俺らが一番かっこいいだろっていうのもわかるし、ということでいろいろ当てられて、やっぱし音楽はすげえなということとかですね、ちょっと今余計な生活を拾いましたけど、そういうことも分かったりとか、あとは何だろう、で、そういう賛美されない生活を送っていたので、もういちいちダメでしたよね。孤独なんじゃないのかとかさ、そういう部分にさ、あるでしょ、あの歌詞のラインがいちいち全部ほぼ頭には入っているので、今まで別に通り一遍のさ歌詞として別にわーって口に出せるぐらいに覚えてはいたけど、そこで目の前に直接いる人がそういう状況の中でね、なんか勝者とは孤独なものだとかさ、ねえ、昨日より今日の方がいいとかさ、なんて言われたら、もうなんか、なんでしょうね。別に、彼らが別に分かってくれてるわけではないんだけど、分かってくれたような気分になって刺さっちゃった。っていう感じでもう、号泣目ですよね。まあ、その前どんだけしんどい思いしてたんだっていう話なんだけどね。これでいいのかとかさ、さっきの、何のために働いてるんだとかっていうこととかですね。あとは、まあその他もろもろいろいろありますけど、すごいですよ。あの歌はもう最初から最後までそういうことですから。働いてるやつの話だしね、しかもね。し、だからもう大丈夫とかいう歌詞もあるわけですよ。大丈夫とか言うなや、みたいな。感じで言うなよって言ってほしいんですけどね。言ってほしかったから、大丈夫って今ここにいる人が言ってるから大丈夫なんだよみたいな感じになれるわけですよ。普通にそこら辺の人が大丈夫ですよって言うのとはやっぱりわけが違うんですよね。みんな大丈夫だよっていうことを口で、例えばラジオの電波で、いやみんな大丈夫だよっていうことと、ああいう歌の中で、だからもう大丈夫っていう風にああやって言うのとは、もう全然入ってくる聞き方が違うということ、言葉の入ってくる聞き方が違うという、よりね、なんでか知んないけど、よりダイレクトに入ってくるんですよね。リズムに乗ってるからか知らないけどさ、そんなことも あって、ウォークインせいでもうガツンとなっちゃって、もうダメだみたいな感じになって、そこで、その、やれ、明日も明後日も、土曜も日曜も仕事だから、喋るから、声枯らさないようにしなきゃとか、体力ためとかなきゃとか、もう関係ねえみたいな感じになって、あとはもうずっと、大声ですよね。みたいな感じで、ちょっとっていうか相当、元気になったなと。まあ、またそういうストレスフルな社会の中にみんなが生きているとか、生き通ってるっていうことを多分彼らは気がついていてとか、自分たちもそういうことが多分あって、それでっていうことだよね。しかもそれに一番効くのが音楽だっていうこともやっぱり分かっていらっしゃるっていうことで、いやー、おじさんたち働くなって思いましたね。あれ、超長いライブですけど、あれ、またそれもちょっと一個言いたいんですよ、私は。働きすぎです、いい歳して。さ、休んでる間にさ、動画出してさ、繋げたりとかさ、またこの着替えとかしなきゃいけないんだから、XJAPAN なんか見てごらんなさい。一回引っ込んでからどれぐらい出てこないかってね、1時間近く出てこなかったりするんだから。その間、アンコールってずっとやってさ、そんなの当たり前みたいな感じのスターたちは違うのにさ、おじさんたちはですよ、もう、やることいっぱいあるのにさ、で、疲れてるだろうにさ、またすぐ出てきちゃってさ、もう、なんか早回りなのかぐらいの感じでバーって引っ込んでバーって出てきても、いや早いしもうちょっと休んでからでいいよみたいなこと思うんだけど、でいやもう歌ってないでも喋り同士だしさ、もう少しなんていうかそのもう少しこう手を抜いてもよろしいんじゃないかと思うんですけど、一生懸命やるなーと思ってんで、非常にね、サービス精神あふれるというか、ホスピタリティというか、これは見習わないといかんなぐらいの感じになったですね。もう11時になったから風呂には入らなきゃいけないとは思ってはいるんですが、いやー、それでもすっかり当てられて、もう油断したっていう感じ、やばい。で、しかも最後にそのゼップ東京に関して言えばですよ、私がラジオでちょいちょいちょっとこう、流すじゃん。これが、ね、ザ・アールに入ってますとか言ってさ、ピアノアレンジのあれが入ってますとかさ、ちょい流したりしてるじゃないですか。それでスクービードゥのとのコラボの曲のやつもが入ってるんですよ。そのおまけのトラックで。おまけっていうか一応ちゃんと曲としての扱いにはなってるんですけど、あれはただ再録してないはずなんで、その、お蔵出しみたいな感じになってるんですけど、あれがまたラジオで聞いた時にめちゃくちゃかっこいいと思っていて、そしてゲストに、いや、いきなり来てくれたらいいなとは思ってましたけど、来たんですよ、スクービルが出てきちゃったから、それはあの曲やってくれるんだろうっていう話になったら、けしからんまでやってくれるし、私古いアルバムも全然実は持ってないので、あそこら辺のなんだっけ、なんだ、え順番わかんない、ヒートアイランドとかグレーゾーンとかとか、あの辺持ってないんでよくわかんないんで、ちらちら聞き覚えのある曲はいくつかありますけど、ほんでケシカランは一応よく知ってるので、もうケシカランは歌ってくれるし、あれだよ、そっちのなんとかセッションの方も歌ってくれるし、もう夢のようなね、本当に自分にとって理想的な、これを歌ってほしいなって思うものは漏れなく歌ってくれたというような感じだったですね。ものすごかった。で、その、ね、アンコール1曲目行くぜじゃないんですけど、ありがたかったですね。あんだけ充実してるライブは他にないというぐらいすごかった。っていうことで非常に感激してですね。ただまあちょっと通算して思ったこととしては、多分けしからんなんてことをさ、言葉に出して言うことなんて一生のうちそんなにないはずなんですよね、何度もは。ただもう一日のたかなか数分間の間にけしからんって多分一曲の中でさ、多分数えてないから分かんないけど100回以上言いますよね、けしからんって。でもすげえ回数けしからんって言ったなとかね、バカ野郎もすごい数言いましたしね、 バカ野郎とかけしからんとかすごい回数言ってまあすっきりはするんですけど、すごいいっぱい言ったなって思って、当分言わなくていいぐらい言ったんだろうけど、また言うんだろうなバカ野郎とかってって思って帰ってきたという感じでしたね。であとはやっぱり今ねしてる仕事が興行ということなので、興行ってね映画だけじゃなくて、ああやってライブハウスをねやるなんていうのも一つの興行で、あれも興行場ですから、それも思うと、ああ興行って個人的にちょっと嫌な仕事だなと思ってたんですけど、ああそうか、ライブハウスを経営するっていうのも一つの興行なんだなーっていうふうに思ったら、これも興行かと。自分もまあ興行やってる、映画全然なんですけど、正直言うと。だから私ちょっと危ういなと思ってるのは、今やってる仕事が本当に自分がすごい最後のモチベーションって、多分自分がやっぱり好きかどうかという、その仕事が好きかどうかということにかかってくると思うんですけど、最後の最後にはまあいいやって多分思う、まあ別にやめてもいいかなとかっていうことを得てして考えやすいポジションというか、映画は正直別にということもあるので、嫌いってわけじゃないけど大好きでもないので、それでプツって終わっちゃうかもな、プツッと、あもういいややめようって思う日が来るかもなって、実はすごいいつも思ってんですよ私。どうでもいいなって思ったらもうやめようって多分思うに違いないって思ってるんで、で、あまあライブハウスも興行だったら、もしかして分かんないじゃん、自分が将来ね、そんな金どっから伝出するか知らないけどさ、こうやってこんだけの人間をこんだけ感動させられる、もちろん映画で感動してる人もいるんだけどさ、私はどっちかって言ったらそっちのね音楽で感動する方の人間だから、こうやってライブハウスを経営してみんながね楽しんで帰っていくっていうのを見て、あよかったなって思えるような仕事の方がいいなと思うかもしれないじゃないですか。でもそれをやるにしても、今やってる仕事が別に全然関係ないわけじゃなくて、興行、これも興行なんだから、ゆくゆくねそんなことをしたいなと思った時に、多少今やってることだって役に立つかもしれないなとかいうような、まあ全然違うけどね、ただ全く関係ないわけじゃないなっていうこともちょっと思ったりなんかして、っていう、考えを持ったりなんかして、でその時に、いやもうこんだけこんなに感動したんだからラジオはやらなければっていう風にすごい思ってやろうとしてたんですけど、ちょっとやっぱり忙しかったんでやれず、実は今週も今月ももう毎週毎週土曜出勤なんで、なかなかやる暇がないんですけれども、ということでもういいやと思って、もう BGM とかも作るのめんどくせえからいいやみたいな感じで、ちょっと大変申し訳ないんですが、こういう生々しい感じでやらせていただいたということです。であと最近のラジオライフということに関してなんですけれども、喋り続けてますね、大丈夫なんでしょうか。大丈夫です、明日は喋る仕事はないので大丈夫です。それでラジオをね、ちょっと私実は一時地上波のラジオから距離を置いてる時期というのがあったんです。で朝とか毎日スタンバイ聞いて、余裕ワイドちょっと聞いて家出るみたいなところをしてたんですけど、ここそうですね、ここ1年ぐらいは結構ラジオから距離を置いていたんですね。でジャンクとか以外はなるべく聞かないようにしてました。というのも、テレビとかラジオ、その第二次安倍内閣みたいなところになってからですね、まあいろいろあるとは思うんですけど、その第二次安倍内閣の発足当初、つまり2年前かぐらいの報道がすごくなんていうか偏っているっていう気がしてですね。で、私はそれはちょっと納得できなかったっていうか、私は前政権、そのね第二次安倍内閣の前の政権に対し ては非常に言いたいことがいっぱいあって、で本来私はですね、立場上さっきも言ったように存在そのものがマイノリティという人間ですよ。ですから、本来は反体制なんです、本来の思想は。でも今の仕事の中でとかで、いろんな本当にいわゆるゴロつきみたいな人とかを目の当たりにしたりとか、そんなの甘えてるだけだとか、要は私が自分は中道左派っていうふうにずっと言ってたんですけども、ある日もう私は今日で中道左派は捨てるっていう宣言をしたんです。中道左派リベラルはもう いない、そんなやつはもういないしって思ったんですね。私がだから民主党政権に非常に、期待してたところがあったんですけど、あの最後の砦であるところの消費税を上げるっていうことを決めたのが民主党の政権だったっていうことがもう何よりもショックで、それをしてはいかんだろうっていう、それをしたら終わりだろうっていうふうに思って、あ、もうこの人たちはもう分かってくれてないんだなって思って捨てました。その瞬間に私は中道左派っていうのをもうやめるっていうか、その当時の現政権に対してもう絶対支持しない、もう二度と支持しないっていうふうに思ったので、それ以来そこの党派のことはもちろん絶対に支持はしてないですけど、じゃあどうするっていうことになった時に、まあやっぱりね、職業上というのはあるんですけど、職業柄というのもあるんですけれども、右傾化はしていくんですが、右傾化はしていくんですが、それでもやっぱり例えば自分の注目している問題とかっていうことに関してはやっぱりちょっと全体的な話だけではなくて細かいところっていうのは非常に気になるところもあったりするので、だからっていうことでそういう選択肢みたいなものを、あれがなしならこれでしょみたいな風には私は思ってはいないので、で今の選挙に対して、ここ何回かの選挙に対して思ってることもそうなんですけど、どういうことかというと、私の感じる感じ方ね、そのいわゆるもう捨てましたけど中道左派とか、いわゆる無党派層とかリベラルとかっていう人がどういうふうに思ってるんだろうかっていうことを考えたときに、自分のまあつまり考えと照らし合わせて思うことなんですけど、多分ここ数回の選挙って実は第二次安倍内閣、今回もそうですけど、今回その色がまあ強いっちゃ強いですけど、その自民党に対する信任選挙、まあ今回はその色が強い。ただ実質的に本質的にここ数回の選挙が何なのかっていうと、民主党の信任不信任の選挙なんですと私は思っているんですね。民主党がなぜ第二次安倍内閣が発足した、自民党が大勝したのはなぜかっていうと、あれは民主党に対するノーなんですよね。多分そういう理由で入れた人が多いと思います。おい、いい加減にしろよと、だったら政権与党になどいさせないって言って民主党にマイナスするために、あれだけ自民党が大勝したとも言っていいと思ってる。もちろん元々の支持の人もいるとは思うんですけども、ただそういうことですよ。だから無党派層の争点は多分そこ、自民党がいいか悪いかじゃないんです、民主党がいいか悪いかで多分判断してるんです。でよし、じゃあこれで民主党が勝った理由もそうです、自民党が嫌だから民主党に入れたんじゃないんです、民主党にやらせてみたいと思ったから民主党に入れたんです。で自民党が勝ったのも自民党がいいと思ったから自民党に入れたのではなくて、民主党はもうダメ、ちょっといい加減にしろよっていう理由で、じゃあっていうことで自分の票が死ななくなるために自民党に入れてるという無党派層の動きがあるにとではないかと私は思っているんです。私の感覚としてはそうなんです。自分もそうですし、でもう私はそのやっぱり一番大事なことだと思っていた消費税の問題っていうことが 別に上がるの時が来るのは来るんでしょ。私は最後まで反対しますけど、来るんだよ。で、来たとして、その時が来たとして、そのせめて自分たちが政権与党の間にいる時はそれだけはしないということをやっぱり貫いてもらわなければ。だってそんなの黙ってたっていつか上がるんだから、なぜわざわざその時にやったんだっていう。未来永劫民主党が政権与党にいるというのであれば話は別ですけど、そうじゃない、まだ不安定な情勢の時ですよ。じゃあ試しにやらせてみよっかって言って勝った時の話なのに、なんか思い違いしてんじゃねえのみたいな感じで私は思って、でいずれ上げなきゃいけないんだったら、じゃあ先送りする意味があるのかっていうのはあるんだけど、そこは誰が自分たちを支持してるのかっていうことを考えないと、いわゆるそっちの側の人が言ってるんだから、だからそういう風だから言われちゃうわけじゃないですか。なんか民主党って結局富裕層の人が、富裕層の人が貧困者を語るみたいな、お前は貧困だったことがないだろみたいなやつばっかりじゃねえかみたいなことになる。そうすると本当の貧困者のこと分かってくれてるの誰なわけみたいなことにもなる。で実際足で稼いで歩いて直接話聞きに行ってんのかっていうと、そういう人もいるでしょうけど、そうでもない印象もあると。そうするとじゃあおたくらが語ってる貧困っていうのはどこで見てきた人の話なんだっていうふうに言われたら、どう答えるつもりなのか。数値だとか統計的なことっていうのはもちろん確かな情報ですけど、そうではなくて一人一人に語りかけて一票欲しいわけですから、一票をもらうためにどうしたらいいのかって言ったら、もっと本当のことを知ろうとしなければダメなんじゃないんですかね。だってジャーナリストが足で取材して直接話聞いてくるのが当たり前って言うんだったら、政治家だってそうなんじゃないですか。有権者に直接客のところに足しげく足運ぶんで、で当然じゃないですか。だからドブ板選挙とかさ言うけどさ、で地盤とかって言うけどさ、でもその人たちに入れてもらわなかったら議員にすらなれないんだったらやるでしょ。それを意味嫌う神経がわからないし、正しいじゃないですか。次ちょっと例えばいわゆるそういう古臭い感じのね、選挙活動っていうのをやってる人たちたくさんいるけど、当選回数の多い人っていうのはやっぱりそれだけのことしてるはずなんですよね。うん。だからちょっとそこら辺のね感覚みたいなものが、なんかそういう意味なのになんで分かってないんだろうなとは、私はちょっと民主党に対しては思いますけどね。争点が自分たちだなんてもしかしてついほども思ってないかもしれないですね。あの政権公約とか直接全文を読んできちんと記憶してるわけじゃないですけど、あの感じはちょっとっていう感じ。つまり民主党がノーならばノーなほどいっぱい票が流れていって、それは自民党に票が入るんだけど、それって自民党に対するイエスの票じゃねえんだっていうことを、あの内閣発足時にももちろん安倍さんは言ってましたけど、今度は自民党への信任っていう色合いは相当濃いので、今度こそもし対象するようなことがあれば、それは自民党が OK っていうことなんですよねっていう言質を取れることにはなってしまうんですよね。民主党がノーだからっていう人がもし今回もまああんまり状況として変わってるように見えないんだとして、民主党がノーだっていうんだったら自民党には入れないで他のどっか予想に入れて、別に票が死んだとしてもそれをやるしかないですよね。だからもう共産党とかねに入れるとか、なんかそんなようなことを党派で言うと、政局の話で言うとそういうことになっていくんじゃないんだろうかね。安倍さんは今回はそういう風な、ね、意図で、多分解散しているでしょうから、そこをどう受け取るかだよね。だから民主党の信任投票 前回の選挙はそういう色だったはずなので、今回はちょっとそういう色はちょっと薄くなってるっていうか、民主党が大きく何か変わってね、何か大きな主張を しだしたっていうんだったらまた話は別ですけど、それが特に出てこない以上は、それがない限り、安倍さんへの信任不信任という色が濃くなるだけの内容になるですよね。解散した意味が分かんないって言うけれども、じゃあ政権を交代させる理由とか、政権が交代したらこんないいことをするよっていうことをもっともっと言ってくれないことには、到底ですね、ひっくり返るなんていうことはまずないような気がしますけどね。投票率そのものが低くなるでしょうからね、というようなことで、で当時、その第二次安倍内閣発足当時のやっぱりラジオやテレビの、報道が非常にやっぱその偏ってるっていう気がしていたので、ニュースを見たくなかったんですよ私。それでラジオもテレビもやめて、特にラジオはもう意図的に情報はシャットアウトしましたね。あの漠然とそのね、現政権をなんか批判するみたいなことが、なんだろう、いいのか悪いのかっていうことで、その批判してる理由がなんか、いまいち納得できないというかね、争点は原発とか、憲法、まあ、憲法はまあそう簡単にはって感じですけど、なんだ集団的自衛権とかですか、と消費税、とか TPP とかまあいろいろあるけど、そのはっきりしないですよね。あの個人的にはまあいろいろ思いますけど、原発はもしどうですかね、別の人が政権与党にいたとしたら、もしかしてもっと早く動いてたのかもしれないということも実は思うわけですね。事実だけ見ればそうなのではないかと思うわけですね。反原発デモにのただ中に何の間違いか紛れ込んでしまったものとしてはですね、あのいわゆるこうプロ市民的な方々のあのリアルなですねパフォーマンスを目にした時の衝撃というのもやっぱり今もってですね忘れられないんですけれども、あの当時実際に再稼働させたのは誰かっていうこと、もうあれももうって感じですよ。あの時官邸にいたのは誰かっていうことですよ。あの時官邸にいたのが保守じゃなくてっていう、保守の人が総理大臣の時ではなくて、あの人が総理大臣の時に動かしたっていうこともめちゃくちゃショックでした。本当にすごいショックでした。だからもう信じられないって思ったし、そのこと忘れないですよ。あの私はね、そのことは絶対忘れるないです。だから二度とっていうふうにずっと言ってる。消費税のこととそのことはやっぱりどうしてもということなんで、このラジオでもずっと消費税のことは本当の最後の最後まで絶対納得できないっていうのは私は言い続けていることなので、あの自分で稼げない人間からも取る税金っていうのは本当の最終手段だというふうに前にもあの言ったと思うんですけど、ワンちゃんが、ね、小銭入れをね首から下げて、まあ、あるいは加えてですね お使いに行くときにでも消費税というのは取られるわけです。子供が文房具買うときにでも取られるわけですよ。自分で稼がない大人からも取るんです。そういう税金だってことですよ。年金だけで生きてる人とか、そういう例えば障害者だって障害年金でしか生きてない、障害年金だけが生活の取ったという人からも等しく取るのが消費税だということなので、そのことに対してあげるのは仕方がないことだとかって私は絶対に 安易に言うつもりはないです。それはどういう財政の状況になってるかっていうのは中身まで詳しくさ知らないから、それをやらなきゃダメなんだよってそっち側の人が言うのはもちろんそう、知ってて言うんだったら言うのはご自由ですけど、知らない私がそこに一切共感する必要はないので、きちんと説明があってね、だから必要なんだって言われれば、言われてもそれでも納得できないと私は言いますけどね。それでもそこまですることが、だってそれこそ民主党はの当初の主張はそれだったんですよ。きちんと金の出入りを整理して無駄遣いをなくせば社会保障はできるんだと、消費税なんか上げなくたって社会保障はできるんだって言って政権運動になったはずなんです。まあ以前のことをいくらほじくり返しても仕方がないことなんで、まあ別に今後の主張みたいなところを聞いて判断すればいいことだと思いますけど、そういうことを私はいつまでも根に持ってしまう人間なので、そのことをどれだけ、その私のがやっぱり一番嫌悪してるのはそこなんですよ。あげんのはしょうがねえっていう理屈って、そのあげんのはしょうがねえって言えばみんなが納得するとでも思ったら大間違いだということを私はいつまでも言うし思ってることです。で、他の外国もそうなんだからしょうがねえって、だって経済構造がそもそも違うじゃん、だからそれを持ち出されてもさっていう話だよね。うん、だから理屈としては正しいじゃないですか。だから所得が上がって空でなかったら金は出ていかないんだから、まあ、金を回さないといけないんだから、所得がでかくなってから消費税は上げるんだという理屈は正しいんだけど、まあうまくいってなくてっていうのはあるけどね。だからまあちょっとそのしょうがねえんだよって、上げるのはしょうがねえんだよって、なんでみんなそんな簡単に一般人が言うのかなとはどうしても思っちゃう。その漠然とさ、国の借金がいくらあってとかさ、漠然と予算がこうでとかっていうのって、私たちが知ってることって本当に一部の一部の一部の一部の一部の本当に全体的な話だけじゃないですか。会社だってそうじゃないですか。 IR とか出すけど、あれの数字を作るのにどういう小細工をしてるかっていうことですよ。素直にそんなことをさ、株主だなんだにこうどういう事情でどんな小細工をしてこの数字まで持ってきたかなんてことは絶対言わないですよ。だからその数字上そうなってる金のことが何でもなく何の細工もせずに素直にそうしたことなのか、そうではない、何かいろんなことがあってそうなったことなのかっていう経緯が分かんない人間がその国の全体の金の出入りのことなんて言えるわけがないんですよ。だから私たちがそういう人たちのその事情が分かってる人たちの主張っていうのを信じるしかないっていう、そういう弱い立場なんですよ。だから事情を知ってる人たちが誠実に職務を遂行して、その、ね、市民に対して誠実にそういう情報を出していくっていうのが務めなんだけど、出さない情報だってあるはずなんですよ。税金取ると消費税上げるっていうことが先に目的としてもうあるという状況だったら、それに合わせて数字作れなんていうことだって場合によってはやりかねないよなというふうに思うわけですよ。企業で働く私たちだってそういうことしてるわけですから、その法に触れない程度とか不正にならない程度にはやるわけですから、そんなことを国がねやってたとしても誰もそれを咎めることができないわけだから、性善説なんだよね。だからそれをそうやってそっちの叱るべき人たちが言ってるんだからっていうことで別に乗っかる必要はないと思ってるんですよ、私はね。いや、まあおたからはそう言うかもしんないけどさ、こっちは払いたかねえんだよって、しかもね、言われたって仕方がないと思ってると思います。だってそれでも払いって言われるじゃん、こっちはやるしかないんだもん。そういう種類の金だもん税金っていうのは。嫌ですって言ったら国民辞めさせられちゃうんだからさ、だったらっていうことでしょ。それはだよね、消費税が上がって企業だってめんどくせえと思ってるわけだからさ、喜ぶ人なんて本当は誰もいない。だから誰も喜ばないことをやるっていうのは、それこそ私が最近よくね、なんか 言いますけど、囲碁の思想で言いますけど、ね、見合いの思想じゃないけれどもさ、ただでなんで金渡さなきゃなんないんだって話じゃないですか。いいから金払えよ、今までより多く金払えよなって言われて、じゃあ何してくれんのってことじゃん。国はじゃあ私たちに何してくれんのよって、何の約束もないのにとりあえず金だけ払えなんて言われて、払いたくないですよっていうのは当然でしょと思うので、反対はする。上がった方が、上がっ1円でも多く税金払いたきゃその人は消費税上がって嬉しいって言えばいいけど、払いたくないんだから嫌なんだから、納得できるなら払うけど、納得できないうちは払いたくねっていうふうに思ってんだから、やだやだ言いますよそりゃ。うんと思うんだけど、普通に考えるとそうだと思うんだけど、なんでそのしょうがないとか言うんだか全然わかんない。それも誰かの受け売りでしか絶対ないんだよ、一般人が言ってる以上。公務員の人、中央官庁の人とか政治家の人とかが言うんだったらある程度分かってる部分はあるかもしれんけど、一般人が、民間人がしょうがねえんだよっていうのはなんかおかしい気がするんだけどよっぽど詳しいんですかね、それともよほど詳しい知り合いの方がいらっしゃるんですかねちょっとわかんないな。で、ね、メディアなんかも、じゃあ例えば本気でね、上がると、消費税が上がるということに決定した場合には、なぜそうなるのかと、その上乗せした分の税収はどこに行くのかとか、じゃあ今どこが足りてないのかとか、ここは本来いくらなきゃいけないとこなのかとかっていうことをもう少しつぶさにですね、報道していただいて、国民の理解を得ると。単にもうダメだダメだっていうのは、それは言ってくんな、そのメディアが言ってくんなくたって嫌に決まってんだから、じゃあどこにどういうふうな人で使うのかとかっていうことをもう少し手厚くですね、情報を報道していただければ、それはそれでいいと思うんですよと国は主張してますということで、どうですか、納得できますかっていうふうに問うてくれればいいわけで、あのいいだのダメだのっていうことは別にメディアが言ってくんなくてもいいかなというふうに私は思っているので、こっちがじゃあなんでそうなるのっていうことを知りたいなと思った時に、あの調べやすい状態で情報を提供していただくことが一番ありがたいなというふうに、あの忙しい社会人としては思うんですけどね。まあそんな感じです。まあどうなるんでしょうね。選挙特番はいろいろやるとは思うんですけど、最近ね、でラジオに関しては最近はまた聞き始めてて、もうね、聞いてるねラインナップがおっさんみたいになってますよ。荻上チキとね、日曜天国とかをね聞いてる感じ。毎日トップ5は録音してんですよ。トップ5はちょっとさ、ちょっと前にどっぱまりして、シーズン2んかなの時のやつをもう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、山本孝明アナとコンバットレックさんのやつとかをもう繰り返し繰り返し繰り返し聞いて、堀井さんとジェーンスさんの火曜日を繰り返し繰り返し聞いたりとかやってましたけど、でシーズン3は録音はしてるんだけど、案の定その時間に家に帰れないので、なかなか溜まってくばっかりで全然消化できてないっていうのが事実で、で聞けてる番組が結局チキになっちゃって、最近ですね iPad mini をですね、とある経緯があってちょっと入手したので、これはこれでほとんどラジコ機になってしまってますけど、これで荻上チキとかを聞いていて、チキはこれもね、聞くようになったら今更って思うかもしれないけど、このチキは信じられますね。信じられる中道左派ですね。リベラル、もうリベラルのを名乗る、名乗ってはいないんだろうけど、信じられる、あのマイノリティである私が信じられると言ってるので、まず信じていいと思うんですけど、信じられますねチキは。っていうのもあって、うわーこの人どこまでっていうぐらい あの、分かってるのっていう感じがする。でも、チキすごい、チキすごいですよ。毎日毎日。チキすげえわ。なんか、いるんでしょ、多分。自分がそうだというわけではないのかもしれない。なんか、多分セクシャルマイノリティの大親友がいるとかですよ、多分、きっと。でなきゃ、少しそういうリアクションとかの時に、わーって思いますもんね。だから、もういちいち感心する、その特にセクシャルマイノリティとかの問題に関しては、超好感度の、視点を持ってる人物だなと思うので、本人がそうなのか、もしくはものすごく近しい人間にそういう人がいるのか、またはものすごくそういう人間に対する取材をすごい丁寧にやってずっと交流を持ち続けているのか、きっとなんかそういうバックボーンでもない限り、ああいう小さなことに対するリアクション一つとってもああいうことはできないと思うので、嘘エセのエセリベラルでは全然ない、本当のっていう感じ、本物感半端ないですね、彼は。だからすげえなーと思ってもう感心しきりです。もうこと次第によっては本も買ってしまうのではないかぐらいの勢いにはなってますけど、でラジコがいつでも結構わりかし聞ける状態になっているので、波のラジオというよりはラジコでラジオを聞いてることが非常に多くなってますね。で日曜天国も日曜天国はね、私ね、神回だと思うんですけど、あの回が神回と多分されてるはずなんだけどさ、安住さんがお休みしてさ、富山エリアアナウンサーと指たそが一緒に番組をやって、リスナーが、まあ、お約束とばかりに安住さんの悪口的なメールやハガキをバカすかよこしてきて、それを送るという、これからは毎週富山さんと指たんでいいよみたいな感じのことを、読んでキャッキャ笑ってるみたいなところを、後から、安住慎一郎が登場して、リスナーを片っ端から、その、名指しでですね、なんか永久戦犯とかでこの認定していくっていう恐ろしい回をね、たまたま聞いてしまってですね、こいつはやってはいけないことをやっているっていう、今なおあの衝撃は忘れられないですけど、日曜天国で。日曜の朝からあんなもん聞いてごらんなさいな、もう落ち込みあれ。ということがあって、あれは神回と言われてるかもしれない、あれが恐ろしくて、あれ以来ちょっとしばらく聞いてなくて、でちょっとチラッチラッと最近は聞いたりするんですけど、あの人の面白いところってやっぱりその間ですよね、独特の、わかります、大事なことを言う前のちょっと間が空くんですよ、後ろでテレンテレンテレンテレンテレンテレンって音楽が鳴っているだけの状態で1秒ぐらい空く、 1.5 秒空くとか、だからこの前のとかで言うと、そういう綺麗にね、イチョウがこう色づいている中で公園でですね、写真を撮っているわけですよ、バカ夫婦がっていうこの間ですよね。この間の間にもう指たそがキャキャキャキャって笑うみたいな、この一連の流れですよね。もう様式美だよね、あれ。すごいなって思って、日曜天国のなんていうんだろう、緊張感漂うあの間がね、あれが多分たまらない人にはきっとたまらないのではないかなと。私としてはちょっとやっぱ暗いなって思うから、いいんですけど、ちょっとなんていうか、近親像的なものもちょっとありながらでも、もういいよみたいなところはあるんですけどね。はい。では、どうですか？もう十分ね、BGM なしでこれだけ喋れるっていうことも伝わってですね、私の一人喋りスキルというものに関してもね、もう全く一辺の陰にもないだろうということも十分お分かりいただけたと、思いますので、そんなことを伝えるためにやったわけじゃないんだけどさ、では、一通り話したいことは終わりましたんで、多分もう2時間近く喋っているような気がしますが、後で、うまいことさっきのファイルとつなぎ合わせてアップしたいと思います。あずさでした。